ルルシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
カポシ
ヤタベ
寺門がお送りいたします。
ほい
ほい、こんばんは。
7月ってことは今年半分終わったってことだね。
いやーほんとね、
いやマジで6月の時点でさ、暑さがすごかったじゃん、すで、
うん、
に、
うん、
30度超えとかさ。
そうね、
そんなか、
あの梅雨も明けないうちから、
そう、外で現場やってるとさ、うん、もうほんと体が慣れてないじゃない、うん、全然、
うんうん、
マジで大変なのよ。でこの間、まあとある場所で40メートルね、40メートル、とある場所って言ったってもうそんなとこ言わなきゃ分かんないんで、縦に穴が開いている縦坑と呼ばれる、
うん、
でっかい穴があるんですよ。 Google で上から見ても丸く穴開いてるんですけど、
うん、
そこを階段しかないんですね。
うーん、
内側の階段だけ、まあ筒がドーンって穴が開いてるとしたら、そこの内側にこうくの字で階段が40メートル以上あるわけですよ、
うん、
そこをまあ降りていくわけですよ。降りるのはまだいいの、
うん、
上がっていくのが足腰の筋肉がどうのこうのっていうことよりも、もうね、なんともう本当辛くてしょうがない。
そういう話、
うん、
そういう話だった。
そう、でもう本当に一回一回、まあ、ツーブロックとか行って行ってとやっていくたびに一休みしないと、
はいはいはい、
あ一回ね行けるじゃんと思って、結構前にね 2,3 年前にやった時に行けるじゃんと思って、はいはい、パッパッパって行ったら上がった、はいはい、上に上がりきった後息がもう本当に上がっちゃって、呼吸が苦しくなっちゃって、本当熱中症みたいな、急にガーッと熱くなっちゃってみたいな、本当辛くなっちゃったから、休み休みもう前の人をがね、どんなに偉い人っていうかね、その施設の人とか監督さんとかが先上がっちゃったとしても、ゆっくり行こう、自分の体が大事、
うん、そうですね、
で、
はい、本当です、
本当にそういうところ。でも地下だから涼しいのだけど、お日様が直接当たるから地下感が少ない、なんか不思議な感覚
なの。なるほどなるほど、
うん、
はいはいはい、
不思議だよ本当に。そういうなかなか経験できることじゃないので、まあ機会がないかもしれないけど、ぜひ体験してもらいたいなって、そんなことがありました。
はい、
あのまあ本当季節の本当に変わり目でね、暑いのとちょっと涼しいのが、でも少しね7月入れば慣れてくるかもしれないけど、
うん、
まあ、みんなオーバーフィフティーですから、
本当です、
自分の体を大事にしながら、
はい、無理しない
ね。
はい、はい、では、今日は今いつものように前半は、うん、この感じで、はい、ゆるゆるいつものようなトークをして、はい、曲挟んで後半タポシ会です。
あ、そうだ、
はい、
はい、タポシ会はですね、まあ映画の力と題して、いろいろやってきてますけども、
うん、
今回はねちょっとね、
うん、
出会いっていうのかな、
ほう、
こうなんか映画見てるとためにない、そんなわけねえよとか、そんなうまくこう都合よく合うわけないじゃんとか、
うん、
そういうこう偶然の出会いとか、
うんうん、
あとはなんかお互いのことを実は知らないのに、
うん、
映画の中での観客の視点からだとこの人この人が実はつながってんだよねみたいなことを描いていく、こう群像劇みたいなやつとかさ、いろいろあるじゃないですか、
はい、
だから、まあ、そういうネタでお話をしたいなと思っております。
わ、うん、かりました、
はい、
はいはい、よろしくどうぞ、
はい、はい、では 前半いきますが、
うん、
まあ今日7月1日でしょ、
うん、
毎年この時期に、うん、まあ、話題に出すお話がありますね
、
はい、そこからいきましょうか。
まあ、7月1日、あさってが
7
月3日、
はい、
まあ、我らが深作欣二監督と、まあ、実は川又隆さんが同じ誕生日なんですね。
はい、
そうだ、あ、俺言ってなかった
川又さんの話を初めて聞いたかもしれない。
あの実は、まあ、深作欣二監督7月3日、7月3日お誕生日なんだけれども、同じ日が川又隆さん、名キャメラマンのね、下市出身の同じ誕生日だったんですよ。 ね、4年か5年違うんですけども、同じ旧制水戸中学校出身で、まあ、川俣隆さんっていうのは、もうどうせ戦争に行くんだったらその前に好きなことをやらせてほしいって言って、映画学校、まあ、当時に日本映画学校っていう、まあ、現在今ある日本映画大学の前身の日本映画学校、今村翔平さんが作ったものとは違う映画学校があったんですよ。でそこに通うんですね。で松竹に入って、小津安二郎さんのキャメラマンの、まあ、直属の助手になるわけですね。で小津さんからも可愛がられていた。そこに深作欣二監督は、まあ、終戦後ですね、戦争終わってから OB 訪問みたいな形で、深作さんは日大芸術学部、芸術学部にいたけど文学部に変わったのかな、で OB 訪問で松竹を訪ねるんですよ。そしたらその時に川俣さんが小津さんかキャメラマンの幸田さんかに叱られてめちゃめちゃへこんでた時に、その若かりし深作少年がやってきたもんだから、こんな仕事はやるもんじゃねえって結構強めに言ったんですって。でとぼとぼと帰ってったって言うんだけど、で本当に川俣さんはへこんでたらしいから、あ一人救ったぐらいの感覚でいたらしいんだけど、深作少年は諦めきれずに、まあ東映に入るわけだよね。で深作監督っていうのは、あの仕事会社を選ぶときに、まあ、松竹はやっぱりねエリートなんだよね、
うん、
同時期に入ったのが、まあ、山田洋次監督は東大で、大島渚は京大でしょ。で東宝は東宝葬儀があったから縁故採用しかしなかったんだって。あのちゃんとこう親兄弟しっかりした家族の子供じゃないと、あの雇用しないと、何かトラブルあったらいけないからっていうのがあって、で日活はさまだ始めたばっかりだったのかな。で大英も日活は多分まだ映画制作を再開してなかったのかもしれない、ちょっと曖昧だけど、大英は選ばなかった、まあ、京都が主だったっていうのもあるんでしょうね。で東映はあのまだまだこの出来たてとほやほやの会社だったんで、うん、まあ、潰れかかった会社が3つ集まってなんとか肩寄せ合ってなんとか頑張っていこうってやってたところだから入れたみたいで、っていうところで東映に入った。それが、まあ、松竹、深作監督は東映でフリーになってから松竹でも仕事をするようになって、初めて監督川俣隆さんと仕事ができるっていう予定だったのが実は黒トカゲだった、
うん、
だけど黒トカゲの時には川俣さんが忙しくて仕事ができなかったから、あの信頼できる仲間をつけたんだって。で第2弾で丸山明宏さん、まあ、現三輪明宏さんと撮った黒バラの館の時に初めてタッグを組むんだよね。でそれから20年ぐらい、15年かなぐらい経ってから道頓堀川でもタッグを組む。
で我らがひろゆき、
そう、
うん、
で
ひろゆき、
でまあひろゆきっていうのも渡辺ひろゆきさんじゃなくて真田ひろゆきさんね、これ誤解を、まあ我らがっていうちょっと水戸の人間にとってみたらっていうのがあるけど、
あ、まあ、
そ
うそうそう、はい、
で、
ししうん、はい、
で実はこれ言うの忘れちゃったんで、その今話題に出た黒トカゲと黒バラの館、これは VHS で発売したっきりずっと長らくソフト化されてなかったのが、つい先月ブルーレイで2枚組で発売されたんですよ、
う
ん
う
ん、
なるほど。
これでスペシャル上映会をどっか渋谷かどっかでやったんだよな確か、
うんうん、やってた、
うん、
やってた、やってた、
チラシをもらってきました、うん。いやこれをも、まあ、長らく幻の作品ということで高画質では見ることが、まあ、実は衛星劇場スカパーではやってたりしたんだけれども、水戸でもね映画祭で何回、黒トカゲと黒バラの館1回ずつやった時はね結構お客さん入ったし、
うん、
で 黒バラの館の上映会の時に無理やり千葉真一さんを呼んだっていう伝説の上映会でしたけれども、まあ、ちょっと話それましたけれども、まあ、深作と川俣隆さんが実は同じ誕生日っていうところを俺言ってなかったのか、初めて伝えたかもしれないですね、うんうん、
トム・クルーズもね、
そう実はね
一緒、
うん
うん、
でトム・クルーズなんかさ受賞したかなんか特別なんかもらったんだよね、
何
つい最近のニュースで入ってきた、
あ、そうなんだ、
うん、なんかねなんか
でね、これ僕ちょっと調べて驚いたのが、うんうん、トム・クルーズといえばなっちゃんじゃないですか。
うん、戸田夏子さんね、なっちゃんって言われて誰かと思ったの、ね、もうモーニング娘。の初代センター安倍夏実かと思って
ナッチだよ。これは田中麗奈さん
なっちゃんね、初代だなっちゃんね、はい、失礼しました。
あのジュース
そうそうそうそう、
いやでなっちゃんも7月3日なんだよ。もう俺本当びっくり、どういう関係トムちゃんとなっちゃんみたいなね。
あのね、
寄せすぎじゃないそ
れ。寄せすぎだよね。
トム・クルーズ取ったのはアカデミー名誉賞だって。
アカデミー名誉賞。うん、ああ、そう、うん。
え、それって黒澤明とかが取ったやつじゃない？
2026年のアカデミー賞受賞式に先立ち、アカデミー名誉賞が授与された。
そんなのがあるんだ。先立つんだ。
うん。
ああ。じゃあそうか。アカデミー賞にトム・クルーズほぼ今まで参加してこなかったから ね、
まあ、ね、そうね、
うん、じゃあ、うん、来年のアカデミー賞と、ね、登壇するかもしれない、うん、
だからやっぱりそのエンタメに徹していて芸術色が少ないとかっていうところもあったりしたのかもしれないけど、うんうん、やはりそれだけハリウッドで世界的にこれだけ映画、うん、あんなに映画のことをずっと考えてる人もいないんじゃないかなと思うぐらい、
ね、いやあのね、多分コロナの前後、うん、トム・クルーズが救ってるんだよね多分ね、映画産業そのものをね、
そうね、そうだよね、
そう、うん、
それはやはり今までの経歴功績人気知名度いろいろあって成り立つことでもあったから、やっぱり、うん、あの名誉賞は厚労省みたいなところもあるだろうから、うん、あ、厚生労働省じゃないですよ、うん、ラジオだと間違っちゃうからさ、
うん、うん、で、まあ、これでもチャップリンとかさ、うん、本当にあの何、
黒沢明とかね、
とかさ、うん、本当いろんな人がもらい続けてきてる、
まあ、チャップリンだっていろいろあってハリウッドを追い出されちゃってさ、うん、あのそれでもやっぱり、ね、やっぱり功績は評価すべきだっていうことだったわけじゃない、うん、そうするとやっぱ認めるときはちゃんと認めるアメリカの懐の深さとかっていうのをちょっと感じるなっていう気もするね、
うん、そうね、うん、まあでもこの7月3日っていうのは、うんうん、あの本当に不思議なあの日だなと思うよ ね、 うね、うん、この番組においては本当に特にね、
まあ、
そこにあの川間さんと深澤さんの関係もあるけど、
そう
トム・クルーズとね戸田夏子の関係もここにね修練されてくるとはもう思わないんだっていう、ちょっとびっくりなんですよ、
うん、でそれでまあね、あの若かりしい頃の、まあ、大きな作品、まあ、代表作の一つでもあるのが7月4日に生まれてっていうね、う
ん、そうなんですよ、
はいはいはいはい、
でもっとこじつけていいですか、
うん、
あの大の里
はい横綱になった
横綱、うん、はい、あの日本人横綱久しぶりでしょ、
そう、ね、うん、
じゃあ前の横綱は誰ですか、日本人横綱、
千代の富士
違います。
だから
高野花
いや稀勢の里でしょ。
あ、そうですよ、我らが
稀勢の里もほあの茨城
で そうです茨城
で大野里 の師匠じゃないですか、稀勢、
うん
うん、の里も7月3日から
そうこじつけたな
すごいよね、なんか7月3日とか思っちゃって、
う
ん、
そうか、うん、すごいな
ね。まあ、ちなみにあの、はい、ナイナイの
そう岡村さんも7月3日です。それは知ってました。
あとあの板野友美ちゃん、
あ、そうなの、友知は知らなかった
あと賀来賢
人賀来賢人くんも
あと橋本プロレスラーの、
あ、亡くなった橋本慎也さん、
まあ、まあそんなわけでいろいろとあのねこじつけはできるんですけれども何の時間だい
本当だよ、
いやいや皆様おめでとうございます、
そういうことですね、
はい、
7月3日生まれの方皆様おめでとうございます。
まあ、今年はね深作欣二監督の上映会をやるっていうことだけは発表されている水戸映画祭でね、うん、はい、10月の下旬、はい、まだ詳細は出せないですけども、うんうん、あの着実にちょっと面白いことをやろうっていうことでは進めてはいるので、うん、まだ発表をお待ちください。
はい
はいはい、はい、あ、そうだ、あ、そうだ、深作話といえば、
うん、
といえばっていうか東映の話、
はいはいはい、
あ、あの、はいはい、まあ、丸の内東映 ね、
うん、そうね、
まあ、東映直営館、そうそうそう、丸の内東映が今月7月27
そうね、
映館、
はい、
で、
う
ん、これに関係して、うん、あれクラファンやってるの知ってます？
それ知らなかった
の。これねやばいよ。
やば
いんだから。これ見た瞬間、これ見ちゃいけないって思ったやつ。 だから見て。
あのね、それでこの間水戸の駅前でちょっとロケがあったんですよ。はい、で、まあ、役所から自転車で駅南に止めて、そこから歩いて行ったんですけど、駅南の納豆像の向かいに喫煙所があるんですよ。うん、そこからふらっと歩いてきた人、はっと顔見たら。うん、もう東映、水戸東映にもいた室岡さんで、え、どうしたんですかって。で、室岡さんっていうのは丸の内東映の支配人をずっとやる、うん、ずっとやってた、まあ、新宿とか渋谷も行ってたのかな、うん、でも最後丸の内東映ずっとお仕事されてらっしゃって、うんね、うん、私もあのコロナの直後、うん、コロナの一番 あの緊急事態宣言が明けてすぐ映画がやれるようになった時は仁義なき戦いをやったのでね、うん、それを見に行った時にもご挨拶をしてたんですけど、俺室岡さんどうしたんですかって言ったら、まあ、あの家は水戸にあって、
ああ、そうな
の、もともと水戸にあって、で奥様ご家族はこっちにいて、東京の、まあ、寮みたいなのが東映はあったので、そこに寝泊まりしてて、週末とかお休みの日には帰ってくるっていうのをずっとやってたんだけど、まあ、もうさすがにいいお年になったのでご退職されて再雇用でもやってたので、もえまだやってんのって聞いたら、やってないと。その前に太りすぎたなお前、声聞かなきゃ分かんなかったぞってめっちゃ言われてで、どうしたんですか今は、どうしたら、本社に呼ばれて丸の内東映のことについてインタビューして受けてくれって言うから、行くんだっつって、うん、何に乗るか聞きそびれちゃったんだけど、うん、めっちゃ聞きたいと思ってさ、実はその丸の内東映をずっと支えてきた支配人が水戸出身っていうのも、
う
ん、
そうね、
まあ室岡さんは自分で だからどうだってことは言わないけどさ、うん、おそらくさ、うん、ちょっとそういうのも水戸っぽとしては嬉しいよね。うん、やばい、クラファンは見ます。はい、
わ、この、ね、ごめんね、まあ、見てたんだけどさ、すごいねこれ、
やばい、
アップサイクル、
マジでマジでやばい。
え、俺調べちゃうよ。
あのね、要は例えば、うん、あのドンチョウあんじゃん、
うん、
あれで巾着作ったり、クッションカバー作ったり、それからシートを東映123の柄の違うシートをパッチワークにして、うんうんうん、あのストゥール作ったり、うん、あとはあの席の番号ってあるじゃん、うんうんうん、A の15とか、あれをなんかちょっとしたキーホルダー的に作ったりとか、
キャンプファイヤーでやってんだ。
そう、
ね、うわ、すっげえ集まってるよ、
やばいんだから、600
万超えてる、
座席売ってくれるんだから30万。あ、
それはね、うん、それは知ってたの、うん、ポレポレの沼田さんから言われてて、
うんうん、ね、
ああ
えぜひあこれね、だからやばいからね、これね、もうだから閉じないとちょっとこうずっと考えちゃう、これ
あ現物のフィルム感とかもくれるんです
よ、やばい。
でちなみに7月5日は新幹線大爆破を樋口真嗣監督のトーク付きで上映します。これもどうすっかなと思ってて、
見れた？ネットフリックス版
まだ大事に撮っといてある。
あ、どうなの、
あのでも、
ま
あ、
誰とも話ができないんだよ、
新幹線大爆破、まあ、もちろんあのスクリーンでかけるのは佐藤純也版なんだけども、樋口真嗣監督がトークでつけてくれるってすごくねって思って、うんうん、ちょっと7月5日に予定していた仕事がなくなったん、1個なくなったのでちょっと検討中でも結構売れてるらしいチケット、うんうん、まあ、もうこの時点ではないかもだけどさ、うん、1回だからね、はい、まあまあまあ、まあ、あの東映本社はあのなくなっちゃうのでね、うん、あの今のものはね、うん、新しい形になるので、うん、まあ、興味のある方は、はい、
このキャンプファイヤー、まあ、クラファンは、うん、閉館はお別れでないと知ってもらうためになんていうね、うん、
いやさすが、
キャッチコピーがついてたりするって、ね、まあ、ジャックですね、
もうね、木下工務店の看板も見ながら
あ、そうそうそうそう、
ね、
そうそうそう、
あそこを歩く、わざわざ、ね、本当にアイドルライブが終わって、うん、わざわざ有楽町とかあの辺で降りて、うん、東京駅まで歩くんですよ、うん、東映のキャップをかぶりて、うんうん、この間も夜自撮りをしてました
はい、まあ、
それを東映の社員に言う自慢するってこいつなんだって思われるっていうはい、まあちょっと話だいぶ変わっちゃったけど
はい、はいはい、ということでちょっとクラファン、はい、皆さんもチェックしてみてください。
はい
はい、前半ちょっと残り時間あるな。うん、あロケ話そういえば。
あ、はいはいはい。
三の丸庁舎、うん、あまずねあの、うん現在公開中のフロントライン、
はいはい、
もうこれ予告編見るともうすぐ分かるんだけど、うん、三の丸庁舎、うん、もうめちゃめちゃ出てる。
はい
はい、
もう撮影はね2年ぐらい前かな1年半ぐらい前なんですよ。うん、でおまあもう内容は分かってらっしゃると思いますけど、うん、あのコロナが一番最初に日本にやってきちゃったダイヤモンドプリンセス号の、 あの時に、当時の、まあ、神奈川県庁職員たちがフロントライン、うん、最前線でどういうことをやっていたのかっていうところを描いてます。まあ、予告編の、まあ、配給ワーナーで海外扱いの配給だけどその最前線本当にフロントラインに立っている人たちの部屋ですよ、うん、それが三の丸庁舎の地下、
うん、
でもうごちゃごちゃと荷物があってもちろんその船の中のシーンとかはもちろん全く別でやってるわけだけどもその県庁職員の人たちがどういうふうなで神奈川県庁も確か古い建物があるんだと思うのね。そこの本当に空き部屋に多分その特別チームの職員さんたちが入ったんだと思うのね。でどの病院がどういう受け入れ体制が出るだって誰も右も左も分からない何をしていいか分からない中で取り組むっていうあの中の事務所を作り込んだんですよ、うん、もうごちゃごちゃっとしてバタバタっとしてそのね俺らは誰もいない時にさセットができてる時に鍵を開けたり終わった後閉めたりするわけじゃん。もう撮影の内容はともかくだけどその部屋がのセットを見ただけで、うん、あの当時どんなに大変だったろうっていうのが、うん、誰もいないセットを見ただけでも分かった、
うんうん、
だからそれだけ作り手も一生懸命だし当時のことをもうたかだか5年ぐらい前の話なんだけれどもいやすごい思いでやってくれてたんだなっていうのがそこだけで伝わった、うん、で予告編でもねちらっとチラッとやっぱりそこ結構映ってくるんで、うん、小栗旬さんとか出てくるシーンでやってたのであんまりさやっぱ緊迫した作品っていうか緊張感のある作品なので、うん、現場はずっと入ってるってことができなかったのね。でそれはあのその前後でそれを感じ取っていたっていうのがフロントラインでした、
うん
うん、やっとね最初タイトルも言えなかったからね、
うん、
あのなんだしかもフロントラインだけでは何の作品かさっぱり分かんないんだけど、うんうんうん、なるほどないいタイトルだなと思った。で、
うん、
同じ三の丸庁舎でロケをずっとやっていたあの放送終わったと思うんですがイグナイトっていうドラマこれフジテレビ系だったかなあ TBS か TBS 系でやってたやつだ、間宮祥太朗さんとか中村徹さん結構ね三の丸庁舎でロケしてたんですけどこれのラストのラストもう言っていいんだよね多分放送終わってるよね最後田舎道田んぼ道が出てくるんですけど、うん、これを三の丸庁舎のロケの後やりたいってなって、うん、で田んぼなんてどこにでもあんじゃんって思うんだけど、うん、結構ちゃんとロケさせてもらえるかどうかの確認を取るってなると結構大変なわけよ、
うんう
ん、で最初はもうもちろん水戸って、まあ、三の丸から近い水戸でね探してたんだけどもそこから探してたらずっとこの道あこの道この道この道って言ったら中市に入っちゃったんだよね、
うんうんうん、
中市に入っちゃったんだけど、うん、でもまあ、土地改良区っていう事務所があるんだけどそこは同じ地区でやってるので、最終的に、まあ、控え室は三の丸庁舎で着替えたかはしてるんだけど駐車場も誰もいないの労働をやりたいっていうから車とか車両が置いとけないわけよ近くにマイクロバスとか機材置いとく車とかだけで置いとけないからちょっと近くの公民あの市民センターさんそれは柳川市民センターさんがもう嘘みたいに偶然に Google のストリートビューでも映ってないのに去年新しく駐車場を作ったんですよ、びっくりするぐらいだからストリートビューで確認しても分かんないんだけど現地行くと、まあ、後ろの田んぼをお借りして駐車場にしたのでそこから歩いて もう直線1キロぐらい
お
だから映らないところに置くためにはそのぐらい歩かなきゃいけないんだけどでもそこでラストシーンも撮らせていただきました。お、うん、多分いい感じになってたと思いますよ、次のクール7月スタートのクールもまた茨城水戸ロケでレギュラーでずっと使ってくれてるのがあるので、タイトルだけは言っていいかなテレビ東京で上川隆也さん主演の能面賢治 っていう作品です。これまたね大変な思いをして撮影したところがあるので、ちょっと後でそれはねお話ししたいなと思ってます。
はいはい、じゃあそうですね、この辺まででしょうかね、うん、
はい、
あ、最後にじゃあお知らせ事です、
はい、
シネポートシアター水戸、7月は7月12日土曜日、いつものミネルバさんです、
はい、
上映作品は鳥つく島という作品で、
うん、
こちら監督が東香織監督なんですけども、舞台挨拶が決まってますので、7月12日土曜日13時30分、15時ちょうど、1回目の上映後と2回目の上映前のトークになります。ぜひチェックしてみてください。
はい、
はい、では曲いきましょう。曲は、うん、現在公開中韓国映画ですね、映画ラブインザビッグシティよりミス A でバッドガールグッドガール。